リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、プラボー大統領はロサンタラ州都開発第2期の予算を承認、インドネシアはガザ住民の移住計画を拒否。最初のニュースです。インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領は2015年から2019年までの期間におけるインドネシアのヌサンタラ諸島の開発継続のための48兆8000億ルピアの予算を承認しました。彼は1月21日火曜日、ジャカルタの大統領官邸で行われた諸島に関する限定会議に出席した後、インドネシアのヌサンタラ諸島と局長バスキ・ハディ・モリオの氏が語ったものです。大統領はインドネシアのヌサンタラ諸島当局にオフィスと住居の両方における司法および立法エコシステムインフラの開発を完了する任務を割り当てるよう要請しました。
Dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 trillion.
2015年から2019年までのプログラムを完了するには48兆8000億ルピアの国家予算が必要であり、まず司法複合施設とその支援エコシステムを完成させ、ヌサンタラ諸島開発エリア2へのアクセスを開放する必要があります。この48兆8000億ルピアはインフラ設備や初期段階で完成している施設のためです。
prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN.
Basuki Hadi Mulyono氏は、ヌサンタラ諸島当局は政府と企業体の協力を通じて60兆9300億ルピアの資金提供を受けたプログラムを実施しており、現在も進行中です。次に、インドネシア共和国政府はパレスチナのガザ地区の住民のインドネシアへの移住に関して、いかなる情報もいかなる計画も誰からも受け取っていないことを確認しています。この移転計画はイスラエルとハマスの紛争後の復興努力の一環だと言われています。インドネシア共和国外務省の報道官ロリアンシャースミラット氏は1月21日火曜日公式声明で、インドネシア政府はより明確な情報がないので、ガザ住民の移送問題について推測することを避けていると述べました。
Saya juga perlu tegaskan bahwa Indonesia tetap tegas dalamposisinya bahwa segala upaya
また、ガザ地区の住民を追放するいかなる試みも容認できないというインドネシアの立場は、依然として堅固であることも強調しておく必要があります。ガザの人口削減の試みは、イスラエルによるパレスチナ領土の不法占領を維持するだけであり、私たちが常に拒否してきたガザからパレスチナ人を追放することを目的とした、より大規模な戦略に沿ったものです。さらに、ロリアンシャースミラット氏は、ガザでの停戦は国際法と合意された国際基準に従った二国家解決を実現するために、対話と交渉を開始するきっかけとなるべきだと述べました。次に、ウィリアン・ティ・プトリ・ワルダナ観光大臣は、インドネシアと東南アジア地域の観光経済部門の発展に向けた様々なプログラムについて話し合うため、様々な国や政党の代表者と数回の会談を行いました。この会談はマレーシアのジョホルバルで開催された ASEAN 観光フォーラムまたは ATF2025 への参加の一環として行いました。1月22日水曜日、kemenpar.co.id が引用したように、ウィリアン・ティ大臣は声明で、韓国業の回復を支援するために、ASEAN とインド間の協力を強化すること、そして、インドネシアの主要市場として、インド人観光客の貢献に感謝することについて話し合ったと述べました。ウィリアンディ氏はフォーラム第4回 ASEAN ロシア観光大臣会議で、ロシア語研修の提供やブレト観光ガイドのロシアへの派遣経験について、ロシアに感謝の意を表しました。 この経験はインドネシアの観光分野の人材育成能力の向上に役立つことが期待されます。ウィリアンディ観光大臣とカンボジアのハウトハク観光大臣の会談では、両国がボロブドル寺院、プランバナン寺院、アンコルワットなどの文化遺産の振興における協力の可能性強化について話し合いました。次に、国家研究革新庁は教育研究センターを通じて広島大学アイレック研究所と共同で、皇帝主体または国家と非国家主体による教育実践の脱出植民地化と題する国際シンポジウムを開催しました。この活動は2025年1月22日と23日までに、ジャカルタのブリン・サルボノ・プラウイエロ・ハルジョ科学エリアで開催されました。ブリン教育研究センター所長のトリナ・フィザンティ氏は、水曜日ジャカルタでの声明で、ブリン教育研究センター所長のトリナ・フィザンティ氏は、世界の多くの地域で植民地時代から受け継がれてきた教育システムへのパラダイムシフトは、今日の教育専門家によって議論される必要があると説明しました。トリナ氏は、この活動は学者、政策立案者、実務家、コミュニティリーダーの役割とまで学生的な対話を提示するものだと説明しました。同時はこの活動を通じて、ブリンガー政策改革や先住民化カリキュラムなどの取り組みとして、ビュルト文化的ラト性の金属を統合する上で重要な役割を果たすことができることを期待しています。最後のニュースです。インドネシア中央銀行は、アスタチタに含まれる政府プログラムの実施を全面的に支持します。これは水曜日にジャカルタでバーチャルで開催された2014年インドネシア経済報告発表イベントで、インドネシア中央銀行総裁ペリワルジオ氏が語ったものです。
バングリシャ、メンドコンプのプログラム、
インドネシア中央銀行は先ほど申し上げた政府のアスタチタのプログラムを全面的に支持しております。第一に安定性、第二に信用のための許せ資金として、流通市場から国債の提供、第三に食料安全保障、第四にデジタル化です。さらに天然資源輸出による外貨獲得に関する政府規制や栄養食品プログラムの成功に向けて準備を進めています。ペリワルジオ氏は、アスタチタを支援するにあたり、バンインドネシアは関係大臣らとの調整も続けていると述べました。同氏は、バンインドネシアまたはインドネシア銀行はまた、インフレ抑制に関連した食料安全保障プログラムも支援していると付け加えました。ペリシワインドネシア銀行は、食品カリュープログラムの成功を支援するために、インドネシア全土に46のインドネシア銀行代表事務所を配備したと述べました。これでニュースを終わります。